今日今 IMC ではメイフェストというのをやってるみたいですけど、今日と明日、今日フライデーは、なんか音楽が聞こえるって言ってますが、おそらくそういう、音楽、ライブとアートのなんかエグゼビションをやっているはずです。で、毎年やってるのかな？あんまり、今までお届けしたことはなかったと思うんですが、で、IMC っていうのは、アーバナのインディペンダントメディアセンター、アーバナシャンペインインディペンダントメディアセンターの略で IMC と言ってます。で、アーバナのダウンタウンに、郵便局があるんですけども、その郵便局と同じ建物。というか、元郵便局の建物なんだけれども、インディペンダントメディアセンターがその建物自体をもう買ってしまって、寄付を集めて買ってしまって、で、それで郵便局に、今は郵便局にその場所を貸してるという感じなんですが、1階に、こう、結構広々とした、ホールがあって、郵便局と同じ入り口を入って、郵便局が右手にあって、それをちょっと奥に進んでいくと、結構広いホールがあります。で、その、ホールに入る前の左手に、今トムさんがいる WRFU のラジオ局のスタジオがあって、外から、例えば今トムさんが何をしているかとか、喋ってるなとか、あ、今番組あるなとか、ないなとか、見えるように、なっています。で、今日明日メイフェストっていうのがあって、で、なんで、今日これを取り上げようと思ったのは、ジンのワークショップ。これが、明日も、WRF、あ、じゃなくて IMC、UCIMC であります。ヨタさん、最近このジンのワークショップ多いですね。多いですね。というか、はるかの仕事をお届けしている。4月にもあって、で、明日5月5日土曜日、9時から12時、ジンのワークショップがあります。で、以前お届けした時は、この、4月にもワークショップがあって、その時はのソーシャルアクションとしての、ジンという形でジンを作ってみようということで、学校でいろいろこう銃撃事件があって、そういうものに銃の利用に反対するみたいな、使用に反対するみたいな、そういうことも含めて、ジンを作ろうというのがあったんですが、今回もそういったワークショップもあるけども、もっとこうオープンな感じでジンを作ってみましょうというワークショップがあります。それが朝の9時から12時。多分途中で入っても全然大丈夫なんじゃないかなと思います。で、UCIMC にはジンライブラリーというのがあります。これはホールの入り口入ってすぐのところに本棚があって、その本棚の5つぐらいの本棚がある、3つぐらいがもう全部ジンが埋まっています。で、これは地域にあるジンを集めて、いつでも誰でも手に取ってみれますよという催しなんですが、ライブラリーなんですが、ジンライブラリーはセントルイスにもあるというお話ですね。大学にはないけど地域の図書館に。
はい、そうですね。パブリックライブラリーにそういうコーナーがあります。
ジンって言ったら、リュウタさんどう説明されます？なんか今日本で聞いてて、ジン聞くけど、どういうものかあんまり分かんないなって。
うん。そうですね。セルフパブリッシングで、印刷所とかを使う時もありますけど、商業出版ではまずなくて、自分で文章とか絵を描いて自分で編集をして、それを、自分で印刷したり、部数が多い時には印刷所に持ってって印刷してもらったりして発行する、個人とかちっちゃいグループとかで作ってる、雑誌というのか、冊子ですかね。
なかなか見る機会が少ないかもしれないけど、ちょっとした本屋さんに置いてあったりとか、こういう地域の図書館にあったりとか、アメリカではどうなんだろう。ジンっていう言葉自体は知ってる人は知ってるけど、知らない人は知らないっていう。
そうですね。アメリカの 場合には、まあ、いくつかあると思いますが、最初、うん、ファンジンっていうもので、
うん、
あのテレビのドラマシリーズとか、あと音楽のファンの人、バンドのファンの人とか、うん、そういう人が作ってたファンジンみたいなのから、まあ、始まって、今はもういろんなトピックがあって、政治的な内容とかだったり、うん、あの地域情報だったり、ただ単に普段自分が考えてることとか落書きとか、うん、いろいろ、
ね、
いろいろあるんですけれども、そうですね、まあ、あのなのである意味そういう昔ちょっと前のバンド音楽文化とか、うん、あと SF とかコミックとかそういうのに関わってた人だと結構馴染みあるかなとも思いますけど、
そうですね、あの好きなパンクのバンドとか、あのロックのバンドとか、そんな有名じゃなくて、ライブに行ったら彼らがバンドの人たちが作っているジンがあったりとか、うん、ファンの人が作っているジンが売られていたりとか、あの古くは1920年代からあるんだけど、70年代にコピー機が普及した時に白黒の個人が作りやすくなってコピーして、でそれで結構レコード屋さんとかに、昔のレコード屋さんとかに人が売ってたりとか、うん、した時代があったと思うんですが、今はパソコンとかでもね、あのいろいろ打ち出せるし、でその今 SNS とかでこうもっとデジタルなつながり方ができる、今結構ジンっていうのが図書館でも注目されてるとかっていうお話前しましたよね、そういう地域の図書館とか ね、
ね
ワークショップ、うん、それで、この IMC のジンはジンライブラリーは実は今あの中心でやってる人がいろいろいますけども、あのライブラリージンのライブラリアンの一人がイリノイ大学の情報学部の教員をされているキャソリンさんですね。で、3月に、私がイリノイにアーバナシャンペインに滞在しているときに、そのジンライブラリーを訪れて、今第2週目と第4週目にオープンデーっていうのがあって、こうそのジンライブラリーの誰かが来ていて、こういろいろ説明をしてくれたりとか、いろいろこうジンの整理をしてたりするんですが、その時に遊びに行って、いろいろお話を聞かせてもらって、面白かったのがこのポスターとかが貼ってあって、何のポスターかっていうと、一つ気になったのはボンベイジンフェスっていうのがあって、でちょっとこう多分そこで展示されたものとか持ってこられたのかな、簡単なジンもあって、ボンベイジンフェスって、まあ今ムンバイですけども、インドのボンベイなんですよね。で、そこで、ジンフェスが、今年もあって、昨年からかな。で、キャサリンが行ってきたって言って、そういった、今、世界でどんな風に図書館が、展開しているかとか、そのセルフパブリッシングな小さな、出版物っていうか、冊子っていうのがどう展開しているかってこと、調べられていると思うんですが、ボンベイでジンフェスをやっている。今までいろいろジンの話題をしてきましたけど、あんまりインドの話とか欧米のジンの話、あるいは日本のジンの展開を話してきましたけど、アジアのジンってあんまり聞かなかったですよね、
うん
うん、でボンベイでやっているそうなんですね。で、うん、なんかインタビュー記事とか、そのボンベイのジンフェスのインタビュー記事とか、ね、見ていて面白いなと思ったのは、インドってセルフパブリッシングっていうか、小さなNPO の本屋さんとか出版社とか社会をなんかいろんな運動をしている、そういう運動をしている人たちが自分たちでパンフレットを出すっていう文化は結構あって、私バングラディッシュに1980年代終わりか90年の初め、数年滞在してたことがあるんですが、でそこでもう本の市みたいなのが年に何回かバングラディッシュでも開かれていて、結構そういうセルフパブリッシングの本とかも売り出され、テントいろいろ出て、本屋さんテント出て、そういう文化はあるんです。で、そのインタビュー、これは2017年のインタビュー、ボンベイ・アンダーグラウンド&ジン・カルチャー・イン・インディアっていう、 主催者へのインタビューというのはインターネットであって、あとで遥かな賞のウェブサイトにリンク貼っておきますが、そこで話しておられることがロンドンで聞いたこととすごく重なって、どういう話かを要約して英語でのインタビューなんですが、要約すると、インドではそういうセルフパブリッシング、リトルプレスがいろいろ展開してきたけど、最近になってそういったこういろいろ運動している小さなパブリッシャーっていうのがこうなかなか経営がうまくいかなくなって、こう閉じちゃってしまう、それでそういうセルフパブリッシングみたいなのがこう困難になってきたと。でその一方で、じゃあ本当にもうインディペンダントにこうセルフパブリッシングのこう出版物を出すっていう動きっていうのが、アーティストとかあるいは運動の中でもう本当に極端に、では鉛筆と紙があったら自己表現ができるという、そういう運動の中でいろんな階層の人が今までそういう表現ということ機会がなかった階層の人でも、人を通して、いろんなものを表現できるっていう、そういう運動としても、あるいはアーティストたちも、自分たちで、人を作るっていう。でそこで面白いのは、今までそれを人と言ってこなかった、文化はあったけれども人って言ってこなかった、それを人っていう風な言葉を使うことで、あるいはそういう人カルチャーっていうのをこう多分欧米に行ってきた人とかっていう、あるいは、インターネットで知って、で人っていう言葉を使ってその人フェスが開かれる、開催される、自分たちで、でそういう形で、そうファンドクラウディングを、クラウドファンディングをしてお金を集めて、でジンフェスをやって成功させて、少しずつそういうジンカルチャーみたいなのが広がっていくっていうことが起きているそうなんですよね、インドで。だから多分日本でも、なんていうか、自費出版とかミニコミとか、そういったものはずっと文化としてあるし展開していたと思うんだけど、今そのこの例えば10年ぐらいの間とかに、ジンという言葉は欧米では1920年代、1970年使われているけど、広がりを見せているっていうところが非常に面白いことだなと思ったんですが、それが、アメリカの図書館でもなんかワークショップとしてジンっていうのが今こうアーバンシャンペーンの図書館でもやってたりとか広がっていたりとかっていうのをこうカソリーノさんの話を聞いて、インターネットでこうそうボンベー、それはボンベーって表現されてる、ボンベージンフェスのこうインタビューとかを聞いて、あ、世界でジンっていう言葉があるから、今までこうそれぞれの場所でセルフパブリッシングの文化があったのが、またちょっと別の形で、別って言ったら変ですが、世界的につながりながら広がっていて、ボンベイでジンフェスがあったら他の国の人たちも、それに注目するし応援するしっていう現象が起きているようです、というのが、なんかこうキャスリンさんと話をして気づいて、なんていうか、あ、そうなんだって、その、ボンベに行ってきた、ボンベで買ってきた、ジンみたいなのがちょっと置いてあったりとか、ポスターが、アーバンシャンペーンインティメントメディアセンターのジンライブラリーにあると。で、それを日本から来た、むいこさんが見て、いやー、みたいな感じで話してるって、そういうお話なんですが、いかがでしょう。ゆうたさん、面白いですよね。うん、
そうですね。でもジンっていう名前をつけることによって、そうですね。他の国でやってる人からの注目っていうのはもちろんあると思いますけど、っていうか出してるものが、自分が出してるものがパンフレットなのかジンなのかっていう、ただ単に呼び方かもしれないんですけど、なんか違いますよね、その気分的なものかもしれないけど、ジンの方がなんかこうパワーがありそうな、
今ではちょっとおしゃれとか、 日本の場合ね、私だった学生さんミニコミを作っていましたけど、ミニコミ誌、
ミニコミって昔は言いましたね、
いうのとジンっていうのと、なんか日本だとしたらジンはなんか新しいものみたいな、うん、新しくおしゃれちょっとクールみたいな、そういうふうに思われるかもしれないし、でもさっきそのボンベイジンフェスの主催者の人の話ちょっと紹介をしましたけども、要約をして、でもそれは私がロンドンに行って、ロンドンのそういうジンフェスっていうのがあるんですけども、そういうのをもうだいぶ前から主催をしている立ち上げた人たちの話、たまたまお会いした人の話を聞いてる時に聞いた話と同じなんですよね。そのやっぱりこうロンドンとかでもこうジンを置いてくれるお店とか、そのインディペンダントな本屋さんっていうのが減ってきていて、まあ、レコード屋さんもそうだと思うんですが、そこでもう自分たちでフェスをやるみたいなことで、場所を借りてこうやっていく、そのジンフェスが今度各地で広がって盛り上がっていって、そのアート人もあれば、もう少しさっき竜太さんがおっしゃったいろんなさまざまな人もあって、そういう交流の場になって、まあ、それが可能なのは SNS とかで情報がこうダーッとこう広がるっていうのもあるけども、何よりもそういうフェスで直接に人をこう売って、作っている人がやってきて売って、それに関心のある人が来て、その関心のある人も人を作っていて、で盛り上がるみたいな、そういう雰囲気があって、その場所に人が集まる、そこに人が集まる、そこでコミュニケーションを取れるってことも、なんかジンの大きな特徴なのかなと思いました。で、それで昨日散歩してて、紙テープがなくなったので画材屋さんに行って、紙テープを買おうと思って画材屋さんに行ったら、その画材屋さんの2階になんかジン工房じゃないんですけど、その A to ジンって書いてある、パンフレットがあって、つまり A to Z のかけてるんです。A to Gin って。で、そこは、Gin をこう作りますよと、こう、まあ、データをいただければ、Gin をこう印刷をして製本しますよっていうサービスを始めましたって言って。で、Gin関係の方がダーって置いてあって、で、こんな Gin ができますって並べてあって、たまたま歩いて入っただけなんですけど、5月2日から始めましたって言って。ああ、なんか今日の放送のためにあるようなお話だなと思ったんですが、またそういう、こう、印刷屋さんがサービスとしてやるっていうのは、また、こう、アメリカのジンの広がりとは違う形だと思うんですが、いろんなこと、形で、でも、自分で表現をしていく、紙を使う、まあ、もちろんデジタルのジンもあるんですけども、そういうことが、なんか、世界で興味を持たれていたり、運動としてあると思うと。また、なので、リュータさんの、そのなんかセントルイスの寺院のライブラリーの話とか、あるいはアーバナ・シャンペーンのこういう寺院の動きとか、立石さんにも寺院のお話を日本で、はるかなショーのスタッフの立石さんにもお伺いしたいなと思った次第です。なかなか面白いですね。 その、
そうですね。ただまあそうですね、だいろんなものを含むのでジンっていう時に、図書館ライブラリー的な観点からすると何をもってジンとするのかっていうか、さっきの最初の方の話ですけど、もともとパンフレットとして作ってたものをジンとして集めるのかみたいなのとかも あるのでなんていうか、
これ図書館泣かせなんですね、ジンってね。
そうですね、
フォーマットも違うし、
ではないとか、内容で区切れるものでもないみたいなのがあるので、
でコピーライト無視していろいろ引用してたりとかするし、なかなか、しかもキャスリーンはそういう図書館学の専門なんで、彼女がいろいろアーバナ・シャンペーン・インターナル・メディア・センターのジンライブラリーもこう整理をしているんだけど、なかなか大変そうな良いトレーニング、学生さんにしたら良いトレーニングになるんじゃないかな、
ね、それはそうだと思うんですけど ね
分類するっていうのが既存の概念とはでは 必ずしもできないみたいなところから、じゃあ分類とは何なんだろうとか、どうやってこれ、この図書館をどうやってこう見せていけばいいかとか、整理していけばいいかっていう、すごいトレーニングになるんじゃないかなと思います。というわけで、このジンの話をするときっとまた時間を超過してしまうので、別の機会にタティさんを交えていろいろ続きをしたいと思います。アーバナシャンペーンは、アースは最高気温27度、お天気良さそうです。気温の差があるので、体調にも気をつけてください。来週また同じ時間で春香の賞にお会いできますように。ゆうたさん、ありがとうございました。 WRFEEZ のオープンフォーラムフォーゼムシャンピーコミュニティビューズエクスプレスドーソクスピーカーズドティプセン WRFU アーバンシャンピーディカットメディアセンターオーズアーバンソーシャル。 Thank you very much for listening 春香の賞 from WRFU アーバン。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you. See you soon. Bye-bye.